ございます。モテキ工作海空研究所朝礼、今日は令和6年6月15日でございます。暑いっすね。結構暑くなってきたよ。クーラー入れました。昨日ね、昼間家行った時なんですけど、なんかひろみさんがね、クーラーと間違えて、まあ、リモコン一緒だから、スイッチ入れたはずが暖房になっててみたいな話してましたけど、まあ、最初に入れる時によくあるあるあるなんかもしれないですけど、まあでもね、本当にそろそろクーラー入る、使った方がいいよねと。もうね、ちょっと前までクーラーなくてもどれぐらいまでいけるかみたいな、負けるもんかみたいな、そういうね、つまらぬ意地を張っていた時期が、まあ、20代ぐらいまでは通用してたんですけど、まあ、もちろんね、使いすぎも良くないんだけど、これ結構もうここ近年ね、ものすごい夏の気温が上がってて、最高気温がね、で熱中症のね数とかも、まあ、年々どんどん増えちゃってるっていう、まあまあまあ、結構バカにならない話で、暑いですねと、もう夏ですねと、頑張っていきましょうっていう話じゃなくて、普通にちゃんと使うべき冷房は使わなきゃいけないし、でもその使いすぎにはね、結構冷えちゃうからとかっていう話をさ、たまに僕はね気にしてた方なんですけど、どっちかっていうとね、やっぱり自分で思ったよりも気づく前にまあ暑さでやられちゃって、で脱水になっちゃってるんだけど、感知できる前に、だから喉が渇く前に水飲みましょうみたいな話もありますけど、まあ、体感の温度とかも、もう慣れてるし我慢すればできるからとかっていうのが、なんか美徳じゃないですけど、暑いのに頑張っててすごいねみたいな、その価値観だった少年時代とか、20代とかで結構危ないんですよね。ちゃんと普通に健康な人でもその感覚で分からずに、自分がどういう状態になってるかも気づけずに、で過信ですよね、言ったらね、いけると思ってたら気づいたら熱中症になってたみたいなことだと思う。もうだからもう体力落ちてる高齢者だけとか、もともとね、体の小さい子供だけみたいな話ではなくて、ちゃんとね、使うべきところでちゃんと冷房を使うみたいなことって本当考えなきゃなっていう、まあ一方では電気代めっちゃ上がってるみたいな話とね、相反するし、電気代使いすぎたらね、 CO2 また増えちゃうじゃない、 CO2 排出増えちゃうじゃない、温暖化になっちゃうじゃないという話とね、まあいろいろ相反したり矛盾したりもあるんだけど、まあだからなんかどっかの一面的な話ではないけど、なんて言うんでしょうね、まあ、気象学やってるって言っても、僕はね、その温暖化とかを研究してるわけじゃないから、一概にこうですよという発言を僕は今までしたことないんですけど、でもね、なんかそういう些細な日常で冷房がどうだこうだって、まあひろみさんが今日投稿してるような話とかね、まああの辺からちょっと掘り下げてググったら、まあ少しでも知識広げるとか、こういう見解もあるのかとか、こういう、まあ、反作用があるというか、こういう側面もあるよねとか、そこになんか考えをちょっと広げるみたいなことは、まあ、研究の入り口ぐらいの話ですよ。なんかそういうことに思考を広げるみたいなのは、ね、こう些細なところから始める癖があってもいいのかなと思ったりしますね。はい、皆様暑さもね、これは本当十分ご注意くださいって、あんまりね、なんて言うんでしょう、あえて避けてきた発言なんですけど、なんていうか、気象予報士さんのおっしゃることですし、僕は気象予報士も持ってないし、なんていうか、そういう存在になりたいわけでもないから、まあ、自分は自分でね、知ってる知識と見解と考え方に沿って、このように行動を取ろうみたいなことはやるけど、あんまり外に向けて 言ってなかったんですけど、でもまあ去年とかも草野球とかやってて、普通にチームメイトが熱中症になったりとかねまあ軽度だったんで、幸いね、あれその担ぎ込まれるみたいなことにはなんなかったですけど、やっぱり分かってないとこれこうなるよなっていうのをなんかちょっと若干後悔したシーンがあったりしたんですよね。喉乾く前に、試合が始まる前に、で暑くなる前にある程度十分にこう暑くなると分かってるんだから、で脱水にどんどん近づいていく、試合中にどんどん近づいていくとか、暑いなしんどいなってなっていく前にどれぐらいちゃんと水分補給しといて、んで暑くなってからも適宜ちょいちょい取るみたいな。だからなんかワンテンポ遅れるか、ワンテンポ早く対処しとくかみたいな。まあだから冷房もワンテンポ早く入れといて、ずっとかけるだけじゃなくてとかね。なんかそれは本当ちょっとした考え方なんですけど、全然その差がある話なんですよね。ずっとこう無駄にか何でもかんでもやればいいっていう話じゃないですか。あ、友人さんおはようございます。でね、まあとにかく暑いですねという話なんですけど、まあ今年はですね、冬エルニーニョだったんですよね。で今エルニーニョがまあ終わりました。その翌年の夏どうなるのっていうターンなんですね。で普通エルニーニョとラニーニャみたいなので、日本の天候みたいなのよく太陽付けられたり、だいたいこういう傾向になりますよみたいな、暖冬になりますよとか、逆に夏暑くなりますよみたいな傾向って、まあ、気象庁がたまにね、発表したりとかするんですけど、まあ一般的にはエルニーニョがずっと続いてる状態だったら、日本の夏ってそんなに気温は上がらない傾向に逆に反作用みたいな。だけどエルニーニョが終わった後の夏っていう、まあ収束した後の夏ってなると逆にすっごい暑くなるっていう、まあ今なんですけど、今年なんですけどっていう傾向あるよみたいな話をね、これ割ともうなんていうかツイッターぐらいでもさらっと流れてくるような時代になって、もう結構みんなね、別になんか気象予報士とか持ってなくても気象学勉強したとかそういうのじゃなくても、割とみんなさらっとそういうことを言う感じの人がたくさん現れるようになって、なんか逆にね、僕がその知らなかったことを勉強として教えてくれるぐらいの知識の人とか、気象学者じゃなくても気象予報士じゃなくても、なんかすごいなっていう人結構たくさん増えてきて、でまあそれはね、その気象の現象、気候の変動とかっていう単純なそれ興味だけでもいいんですけど、まあ一歩生活に落とし込むでいくと、そのもう真夏でガンガンに暑くなりきるみたいな前に、まあ暑くなり始めましたね、今年ちょっとこの6月でもうこんなに暑いんですかみたいな、そのそうなりかけ、夏入りかけぐらいの段階で一番ね、熱中症とかって危ないからその体が慣れる前ってことですよね。だからそれはこう月単位で、暑くなっていくちょっと手前で対策するとかで、まあ日単位でいくと日中の一番気温が上がるその前の午前中でまだいけますねっていう段階で、まあ余裕を持たせるためにちゃんと多めに水分取るとか、冷やすなら一回そこで冷やしておくとか、冷房の使い方とかですね。なんかそのもう暑くなり、完全に暑くなってもうどうしようもないですっていうところまで耐えて、もうごめん最後冷房入れますって、負けましたみたいな感じで冷房入れますっていうのは遅いんだよね、これが。だから、それはもう逆に、電気代的にも逆にもったいなくなっちゃうから、弱めの冷房を熱くなる前に先にちょっと入れて、まあ、冷えすぎない程度にちょこちょこやるっていう、そっちの方がね、結果的には熱中症にもならないし、まあ、快適さのトータルバランスでいったらそっちの方がいいみたいな考え方もそうなんですけど、なんかそっちにね、なんか落とし込めるような 行動パターンをお互いなんか探っていくみたいな。単純に気象学、気候学の知識分かっててすごいねが大事じゃなくて、もう、ね、個々の健康に対する考え方とか、そっちに、ね、つなげて落とし込んだりみたいなことができるとね、なんか、サロンの中っぽくて面白いかなと。ヒロミさんもね、今日、レボの投稿してたんで、ちょっとそんな話してみたんですけど。それで、まあ、ちょっと先にご挨拶しておきますか。佐藤ヒロミさん、おはようございます。川明さん、おはようございます。小山愛さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。今朝もありがとうございます。中村修平さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。昨日のね、放送にね、ゆかさんコメントをくださってありがとうございます。オフ会ぜひやりましょう。まあ、お互い誕生日好きだからっていう、まあ、きっかけは どっちでもいいんですけど、ゆかさんの自己ベストを更新祝いでもいいですし、まあ、集まれるんだったら、なおくんとか、近場でね、周平さんとか集まれる日を調整してもいいですし、まあ、愛さんとかね。そうだな。だから、愛さんと、ね、ゆかさんとかって、1年前ね、1回こうゆかさんの公演でお会いしたとは思うんですけど、なんかそこがもう1回揃ったらね、楽しそうだなと思ったり、まあ、できたらね、6月中だとどうですかねって、まあ、ちょっとね、スケジュール1個入れてみましたけど、よかったらご回答くださいませ。来れそうな人はね、はい、ぜひ実現したら、まあ2人でも、僕とゆかさんの1対1でもいいし、3人でも4人でも、集まれるなら5人でも6人でもっていう、なんかそういうふうなの、またやれたらいいかなと思ったりしております。はい。清水信之さん、おはようございます。そうだった。清水さんちの草刈りにも行きたいんだと。そして体調いかがですか、その後。復帰してもう1週間ぐらいか、その先週ね、なんかとりあえず10キロ走るぐらいまでできましたっていうね、回復したよっていう話でしたけど、その後どうでしょうか。清水さんちの草刈りも暑くなる前にちょっとやっていきたいですよね。 もう暑くなっちゃってますけど。 山本健太さん、おはようございます。森本あかねさん、全くんかんくん、おはようございます。あかねさんがですね、全くんに何かちょっとこれ手伝ってくれと、これと言ってもらえるかとか、これどうかなとかってオーダーを出した時に、善くんがラップで断ってくると。 あかねさんは腹立つでしょうね。あかねさんはただ断られだけでもちょっとハッてなるけど、ラップを入れられたらもう絶対ふざけてるじゃん。でもそのラップがどんなのかわかんないですけど、うまきゃうまいで腹立つし、合ってなきゃ合ってないで、じゃあやんねよみたいな。どっちにしても腹立つでしょうね。でもちょっと俺は聞きたいっていう。あかねさん、ご苦労様です。若干僕は禅の、お断りラップ ちょっと忙しくてできないよっていうね。どんな感じのラップなのか知りませんけど。ちょっと聞きたくなっちゃってますね。はい。その時は森忠さん、おはようございます。んで、まあ、ちょっとね、最初、元エルニーニョですね、と。まあ、エルニーニョですね、じゃなくて、エルニーニョが終わった翌年なんですよ。まあ、今年の冬がエルニーニョだったんだけど、まあ、今もうエルニーニョ収束してて、で、そのタイミングでの日本の、まあ、気候の傾向っていうと、夏結構暑くなりがちだよというね、まあ、そういう、話が、気象庁なんかでは出たりしてるんですけど。で、まあ、後でちょっとリンク貼っときましょうか。一応気象庁には、エルニーニョ、ラニーニャの用語解説だけじゃなくて、まあ、それによる日本の気候の影響みたいな。春先は暖かくなりがち。だけど、6月から8月にはエルニーニョそのもののインパクトっていう意味でいくと、気温は若干低くなりがちみたいな。まあ、これ結構細かくね、解説があるんですけど。だけど、じゃあエルニーニョならそうなのねっていう、まあその1対1の関係では決してなくて、まあ長年の傾向としてはこういうのは多いよという話なんだけど、まあさらにもう一個踏み込むと、みたいな感じで、エルニーニョが一冬前の冬場にありました。それはもう完全に収束しました。収束した後の、その翌夏っていうか、 そっちは逆にすごい今度ね、暑くなりがちですよ。6から8月はこんな風になりますと。で、その理屈は、まあ、だって遠くね、太平洋の水温、海面水温の高い低いみたいな話なんですけど、まあ、そこからどうやってどのように順序立てて、影響が伝わってきて、まあ、日本は大体こういう傾向で押し合いへし合いでこう影響がこっち行ってこっち行って、まあ、玉突きなんですよ、影響って。まあ、なんかそのまずはその、ね、太平洋で起こってる現象だから太平洋にインパクトがあるっていうか、まあ、太平洋があったかくなりますねっていう話で、じゃあすぐ隣にはそれの影響で何が押し付けられるんですかっていう話が次に来て、でその押し付けられた影響がさらに隣に影響してみたいな。まあ、だからなんか国同士の関係みたいな感じですね。あっちの景気が、あっちの国の景気が良くなると、それの影響がお隣の国にもよく影響して景気が上がりますみたいな。だけど、そっちがどんどん、まあ、シェアを占めれば、今までこっちで頑張ってた方はシェアが低くなっちゃうから景気落ちますよみたいな。まあ、だからプラスとマイナスのインパクトがなんていうか交互に隣に影響を及ぼして広がっていくみたいなのって、まあ大体なんかそのイメージつきやすいと思うんですけど、まあ大体その全地球上の、まあ、大きめの現象っていうのも、まあそういう感じのインパクトですね。太平洋でこうなると、お次はインド洋でこうなりますよと。で、インド洋と太平洋がこういう関係性になると、熱帯そのものではない中緯度に住む我々のところはどういう影響を受けるかっていうと、まあ次にはこういう順番で、まあ時間は1ヶ月遅れぐらいでこういうインパクトがあってみたいな。まあそういうまあ順繰り順繰りにプラスとマイナスが、影響が伝わってきて、まあ大体夏こうなりますねみたいな、まあそういう感じですね。まあそういう感じの説明が気象庁とかでされるんですけど、んでまあ暑いですねというだけの話じゃないんですけど、昨日ね、サロンに投稿しましたが、年に1回みたいなペースですね。海空研究所と言いながら、モテ作の論文の進捗とか学会発表みたいな、あんまり投稿する機会がないんですけど、昨日なかなかね、大型の論文進捗みたいなことをちょっとシェアしたんですけど、それで、まあそれが2021年に、まあ、僕らが企画して、インドネシアと協力して、まあ、気象観測しましたと。まあ、僕らの住む中緯度から冬に、まあ、寒気吹き出しってあるじゃないですかと。冬寒いですね、雪降りますねとか、まあ、そういうふうに僕らは受け取るけど、それがそのままどこまで吹き抜けていくのって言ったら、そのままずっと行って熱帯まで行って、でインドネシアにもちゃんと吹き抜けていって、なんだったら南半球のオーストラリアまで、吹き抜けていっちゃうっていう、まあ、たまにね、そういう寒気吹き出しがつながっちゃう。北半球からの寒気が南まで赤道までどんどん貫いて縦断しちゃうみたいな現象がありまして、まあ、その観測と研究をやるっていうのが2021年の、まあ、僕が、まあ、企画して、まあ、インドネシアと協力してみたいなことでやった観測プロジェクトだったんですけど、まあ、それのデータ使って研究してますよ、やっと論文書けましたみたいな そういうね、シェアを昨日したんですが、それで、冒頭エルニーニョラニーニョみたいな話をちょっとしたのはですね、その研究で2021年はラニーニャだったんですよ。でラニーニャだと、そのインドネシアとかは雨多くなりがちっていうことが知られてて、でなんかそういう感じの大枠のパターンを調べ、長期的なパターンを調べるとか関係性を調べるみたいな研究って、僕そうだな、ほぼやったことがない。知ってはいるよ。その 知識としてはね、他の人が研究してるのを聞いて知ってはいたんだけど、自分でそれをその関係性についてもう一回掘り下げて、こうやって解析したらこういうことが分かったみたいな論文を書いたことは今までなかったんですけど、まあ、今回の論文は初めてね、エルニーニョ、ラニーニャと、まあ、自分のこう観測して、まあ、結構個別具体の激しい事例みたいな、その現地にとの周辺にとっては結構激しいことが起こるみたいな、一瞬起こるみたいな現象の方が僕のね、なんていうか研究領域に近いから、まあ、専門領域というか、日本だったら梅雨で大雨が降りましたっていう、ある一日の大雨のなぜ起きたかみたいな、そういう感じですよね。そういうテーマが僕の中ではメインだったんで、あんまり今までエルニーニョラニーニャっていうので論文書いたことはなかったんですけど、まあ、今回初めてエルニーニョラニーニャをちゃんとしっかりめに調べてこうだねみたいなことを論じた論文なんですよ。でね、まあ、ちょっとサロン内の投稿ではどこまで書くか、どこまで書き下せるのか、僕の中ではね、ちょっとまあ、それはそれである種、ちょっと自分にとってのチャレンジでもあるなと思いながら、結構昨日の投稿はね、気合い入れました。読まれて伝わったでしょうか。かなりマニアックな話を、してはいるなとは思うんですけど、まああれがね、海空研究所って表向きにその案内として研究者としてこういうことをやってるよみたいなことを歌ってるから、でその進捗とかをシェアしますよとかって歌ってるから、本当はねあれがメインコンテンツのはずなんですけど、普段 99% その関係ない話してますけど、まあ、今日はね、ちょっとエルニーニョラリーニャ喋らせてよって感じなんです、僕の中で。いや、なんか、専門だから喋らせてじゃなくて、初めて自分の中で、研究論文の中で真面目にちゃんと調べて、僕の中でちょっと熱いんです。あ、そうなのと。あんまりね、なんていうのか、こう、知識とか、あの人の研究でここまで進んだんだとかっていう感覚、あ、診察いたします。ではすごいこうね興味もあるし面白いなと思ってたし、関心もあったつもりなんだけど、まさかあんまり自分でデータ使って研究して掘り下げて何かその知見がもっと深まるような何かしらをこう出して結果出して論文につなげるまで至るようなことをやるとはあんまり思ったことがないんですけど、なぜならまあその時間のスケールが僕の扱ってる、まあ、得意とする現象の長さというか、まあ、何時間、一日、まあ、長くて3日とかで何が起きたかっていう気象の現象をどう扱うかみたいなのが僕のこうずっとやってたことなんで、その、年々で、今年はとか、その後の、それに続く夏はとか、そういうのってあんまりね、その、自分の研究になるとあんまりイメージできたことがなかったんですけど、まあ、初めて論文でガチでちょっとやってみたらなかなか楽しかったよっていう、でまあそのもともとインドネシアとエルニーニョラニーニャの関係で言われてたのは、まあ、エルニーニョだとインドネシアの冬の、雨はちょっと少なくなりがち、ラニーニャになると逆に多くなりがちみたいなことが言われてたんですけど、それってなんでなのに2021年に、まあ僕らがね、1年だけ観測した話だから、それで何かわかる、エルニーニョラニーニャと何かが繋がるって思ってなかったんですよね。だけど、2021年はまあじゃあたまたまラニーニャだった。まあ確かに雨も多かったです。豪雨とか洪水とか多かったんですよね、インドネシアでは。それで、まあでもその1年の観測をしただけだから、それで何がわかるみたいな、なると思ってなかったんだけど、まあ2021年、の、まあ、中緯度から寒気が吹き出して、こうインドネシアにこう吹き抜けてくるみたいな現象って、まあ、1月、2月、3月で6回起こりましたよっていう、まあ、そういう報告だけをするつもりだったんですけど、でもまあその6回はそれぞれこういうふうに特徴があって違いましたよとか、1回目のやつの方が、3回目のやつより、まあ、時間が長かったよとか、こういうふうにこう、特徴が違うんで、雨の強め方とか、雨の降らせ方とか、そういうのがこういうふうに変わるんですよとか、まあ、なんかその事細かな話ですよね。1日2日の まあ、瞬間的な現象に対してどういうインパクトが現地で起こるかみたいな、まあ、そういう、まあ、成果でいけるかなと思ってたら、でもなんかそのラニーニャだから雨多いみたいな話となんかどっかでつながるのかなと思って、ラニーニャだから雨多いっていうのはまあ、傾向があるのはみんな知ってんだけど、ラニーニャってさ、まあ、要するに太平洋上の海面水温がちょっと低くなっちゃうっていうのが、なんで直接そのインドネシアの雨増やすのっていうのはなんでって、ちょっと一歩掘り下げるとね、意外とあそれよくわかんないですねっていうことがたくさんある中の一つとして、雨増やす理由の一つとして、その寒気が中緯度からこう吹き出してきてインドネシアに吹きつけるみたいな回数がどうやら増えるらしいと。で、吹きつけてくると島にぶつかってめちゃめちゃ雨降るみたいな時間帯が長くなるらしいと。で、まあ僕が見たのはね、観測データ1年取っただけだから、その1年だけじゃちょっとわかんないな、他の投資のラニーニャとか、ラニーニャだった過去の年とかと比べるとどうなのかなって、もう全部過去ね、60年ぐらい遡ってみたら、なんかその2021年にその寒気吹き出しが起きた回数が、まあ12月、1月、2月、3月の4ヶ月間の、まあ、冬っていう中で、まあ、区切って回数数えると全部で7回イベントが検出されるっていうのが、まあ、論文の中、もともとの中心の中身だったんですけど、これすごい過去との平年と比べるとすごい多いと。それでラニーニャだと雨が多くなりがち、ラニーニャだとじゃあその寒気吹き出しも回数多く起こりがちなのかっていうと、それもちょっと不思議になったから調べたら、やっぱりそうらしいと。ラニーニャの時に明らかにその中緯度からの寒気の吹き出しがこう起こりやすい。で、2021年は過去64年間で、観測史上第3位ぐらいの寒気吹き出しが起こった回数がね、一番多かったと。一番多かったのは、1960年代ぐらいの別のラニーニャの年なんですけど、まあ、一番多かった年、9回、2番目が8回、それが1970年にもう第2位のラニーニャの年のやつがあって、2021年は第3位だったんですよね。で、これなんかあるのかなと思って。で、なんかそういう話をね、どんどん掘り下げてたら、あれってなって。やるつもりじゃなかったけど、エルニーニョラニーニャの話と寒気吹き出しの研究がつながっちゃって、それで、あ、回数増えんのかと。で、回数増えると何が起こるかっていうと、まあ、吹き出してくる回数が起こるから、まあ、島にこう吹きつけて雨雲ができやすいみたいな時間帯が増えて、するとまあその洪水を起こすような豪雨みたいなのも起こりやすくなっちゃって、で、あ、そういうことみたいな、その、なんていうの。だから、ラニーニャと雨が多くなりやすいっていう傾向の、それを結びつける、もう一段踏み込んだプロセスとして、ラニーニャ多いと、寒気吹き出しが、回数増えやすくなりますよ。寒気吹き出しが起きているときは、降水をまとまって降らせやすいですよ。じゃその回数が増えるんだから、結果、冬の降水っていうのは、まあ、当然増えますよねっていう、まあ、一段踏み込んだ理解の仕方ができますねっていう、まあ、趣旨ですよね。まあ、そういうのがこう一段掘り下げれただけだから、まあ、なんかその想像とか推測の範囲だとそれ言うのは大したことない、まあそうかもねぐらいの話だとね、まあ、軽い話にも思えるんですけど、これがね、それを一個証明、まあ、なんていうか、裏付けたりとか、独立したデータを3つ4つ多方面から検証して、こっちから言ってもそうだとしか言えないと。こっちから言っても関係性がかなり強いという、傾向が出ているとか。まあ、そういう感じで検証していったら、まあ、このプロセスはかなり間違いないんじゃないみたいな。まあ、そういう感じの話ですね。まあ、そんなことをね、 まあ割といい作品だったかなと。まあ論文はね、そのお仕事として執筆してるみたいな、ことがね、もちろん研究者として、職業として、税金からお金いただいて、給与いただいてやってることだから、もちろんその、成果、出すべき成果みたいな、デューティーといえばデューティーなんだけど、なんか僕の中では、なんて言うんですかね。まあ、ちょっと気取りすぎかもしれないけど、アーティストとして世に問う作品みたいに、したいんです。なんかできたら、そういう論文に、できた時が一番嬉しいみたいな。そういう感じでいくと、まあ、今回のなんか、得意分野の音楽ジャンルじゃなかったんだけど、やってみたら割とうまく歌えたみたいな、そういう感じですね。うん。まだ全然その、審査も受けてないし、公に認められた成果物っていう、まあ論文出版っていう形で、これは世界中に世に出していいですね、と。公の科学雑誌で認められた出版ってなるまでには、まだ全然これから先審査があって、弾かれるかもしれないし、いろんな物言いがつくかもしれないんで、全然それの前ではあるんですけど、なんか、その、まあだから、アーティストで言ったらデモテープ段階ですかね。デモテープよりはもうちょっといってるから、だいぶその仕上がったなと、あ、これはいい曲かけたなみたいな感覚っていうか、どうこれみたいな。なんかその売れるかどうかわかんないけど、その作った本人にとってはすごい手応えあるみたいな感じですね。まあ、その雰囲気というか。だからまあ内容ね、その言ってることが理解できるかできないかで言うと、まあかなりもう図もそのままシェアしましたから。あれもその論文に載せる図そのまんまシェアしましたけど、それでいくとまあわけわかんないですねとも言えると思うんですけど、内容云々っていうよりは、なんていうか、まあ、ノリとしてですね。あ、手応えあるんですね、と。ちょっと作品性感じてるんですね、みたいな。なんかそのテンションをね、ちょっと伝えたかったんですね、僕の中ではね。そう、なんか別に、それがいいっていうわけでもないし、そうじゃない時が悪いっていうわけでもないんですけど、その、まあ、論文も、それこそ本当にね、作品として面白いなっていうのじゃない報告、レポートみたいな、まあ、そういうのに近いやつも、まあもちろんそういうのも、やるべきだからやってきたし、そういう論文ももちろんあるんですけど、で、それはそれでなんか、じゃあ、自分にとってこう、まあいい作品みたいな位置づけじゃないからつって、こう、やる気がなかったかって言うと、別にそういうわけじゃなくて、まあ割と淡々と、あのデータとデータを比較して検証しましたみたいな、まあ作業に近いような、検証結果の報告みたいな、やつですね。だからそれはなんかその作品性とかいらないじゃないですか。あっちゃいけないっていうか、逆にね、淡々と正確に手順を踏んで調べたらこういう報告になりましたよと、まあ、そういう類のやつも論文の中ではね、種類としてはあるんですけど、そういうやつはそういうやつで作品とは言わないし、なんか温度感としてはなんかこういいのできた見てみたいな感じでは全然ないんですけど、一方で、それはそれでなんかね、なんていうか、こう、まあ、縁の下の力持ちじゃないですけど、なんていうか、やりがいというか、これ大事だよなと思って、やりたくてやってるみたいなところもあるから、なんか温度が違うんですよ。なんか、同じ論文書きます。同じ研究しました、解析しました、過去の知識を、まずレビューしてさらって、今までこういうこと言われてたけど、これが問題だった。で、よく分かってないって言われてたけど、まあ一歩進んだ解釈をこれに与えましたっていう、まあ展開っていうか、まあ、その、人類の知恵を一歩深めましたよみたいな、まあ大げさに言うとそういうタイプの論文ですね。まあそれはなんかその、発見したとか、俺が一歩科学を進めたんだ的な、その、なんていうか、その、まあどれぐらいの人がね、それを評価するか別として、やってる自分としては、それは結構なんていうか、クリエイティビティを、発揮できたぞみたいな、手応えを感じるというか、まあ、そっちはね、だからヒットとかホームラン打てたな、みたいな、感触なんですよね。それとは別に、なんかその、あのデータとあのデータ検証誰かがしといてよと。じゃあ俺やりますよと。検証しました。手順ちゃんと踏んで、まあ、ちょっと、 正確性とか公平性とか、こっちとこっちがこう基準が整ってないので、これ揃えて、まあ、結果報告するとこうだと言えますねと。まあ、そういう数値的な報告とかレポートとかって、まあ、クリエイティビティとはちょっと別で、こう、なんていうか、事務作業とまではいかないけど、そっちに近いような論文っていうのも、まあ、あるんですよ。で、それは、その、ヒットっていうよりは、まあ、送りバントですよね。犠牲フライとか送りバントみたいな。その、自分が、なんていうか、名を売るというか、生きたみたいな、あいつがあれを解明したんだみたいに言われるような仕事じゃないけど、まあ、そういうのが、いろんな人がそれを担って支えてるから、その上でクリエイティビティを発揮する人たちのこういい作品が生まれるみたいな、まあ、そっちの支える側に回るような、論文ですね。まあ、そういうのもそういうので、こう2種類あって、で、まあ、両方書いたことあります。どっちも書かなきゃいけないんですけど、どっちも書くのが仕事ではあるんですけど、まあ、今回みたいに、ほら、一個掘り下げれたわ。なんか、俺たちちょっと賢くなったよね、と。人類ちょっと頭良くなったじゃない、と。それを、まあ、科学のある一、気象学っていうある一分野の、なんだったら、しかも熱帯気象で、日本とインドネシアのちょっと関係性としてはこういうところ、冬に関してだけはこういうこと言えるよね、みたいな。まあ、ごくごくこう限られた領域で、みんなが今まであんまり知らなかったことをちょっとだけ賢くなりましたっていうところに貢献するみたいな。まあそういう話、まあ大きいところから見るとすごくちっちゃい話ではあるんだけど、なんていうか、書いた本人からすると、すっごいなんか充実感っていうか、いや、ほらやったぞっていうね。まあサロンを始めてまだ1年半みたいなところでね、今のところ2回ほどそういうご報告してますけど、これもうちょっとね、今後ね、この熱でこういう研究者ってこういう人生を送ってるよと、これに手応え感じたりとか、これでへこんだりとか、これで、なんていうか苦しい局面になって壁にぶつかりたいってたりみたいなね、まあ、なんかそういう話をもうちょっとね、これからちょっとしていこうかなと思ったりしてますね。まあ多分壁には一回この後ね、こうやって今手応え掴んで論文仕上げました、これから出すんですね。そうするとまあ審査を受けるんで、まあ、そこが一個の壁なんですけど、まあその壁が厚いか薄いかは分かんないし、高いか低いかも分かんないけど、まあ去年なんかはね、ユージンさんにも シェアして、友人さんが落ち込むぐらい、去年の論文なんかめちゃくちゃ凹んだりしましたけど、まあなんか、ああいうことが、別、研究論文みたいのでも、まあこれから起こるんですよ。まあそれをなんか、シェアできる一歩目踏み出せたな、みたいな。なんかそういう話ですね。それちょっと言いたかった。で、今年のエルニーニョと直接関係ある論文の話じゃないんだけど、まあ、2021年のラニーニャと、しかも熱帯のインドネシアの雨の話だから、直接俺らが、今日本で生きてて、でエルニーニョ終わった後の夏暑いかもしれないっていう話と、まあ、直接結びつかないけど、まあ、ちょっと 言いたくなったっていう、今そういう熱だっていう、暑くなってますっていうね、ことですね。はい、ということで、珍しいですね、こういう 俺話聞いてっていう話でございましたね。はい、ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。ユジンさん、ありがとうございます。じゃあまたね。